新約聖書にはキリストの福音を明かして生きることを戦いに例える箇所がいくつもあります。これは今日戦争の恐ろしい映像を日ごとにニュースで目にして平和を願わずにおれない私たちにとっては受け入れがたいと思われることかもしれません。しかし暴力の意味の戦いではなくて霊的なスピリチュアルな意味で戦いがあるからこそキリストの福音を明かして生きることは戦いの例えをもって教えられているのです。本日の聖書の箇所におきましてもパウロは戦いの例えを用いてコリントの教会における自分の務めを明らかにしています。実節の最初の一節にはさてあなた方の間で面と向かっては汚しだが離れていると強硬な態度に出ると思われているこの私パウロがキリストの優しさと心の広さと思ってあなた方に願いますとあります。コリント教会の中のパウロの権威を認めない信徒たちはパウロのことを面と向かっては汚しだが離れていると強硬な態度に出ると言って批判をしていたのでしょう。そのような批判があることを知ったパウロはその批判の言葉をそのまま使ってあなた方の間で面と向かっては汚しだが離れていると強硬な態度に出ると思われているこの私パウロがと自分のことを言いました。そして私は離れていても柔和な気持ちで書いていますよということを示すためにキリストの優しさと心の広さと思ってあなた方に願いますという丁寧な書き方をしています。キリストの優しさと心の広さとはキリストの地上のご生涯に表された優しさと心の広さのことです。それはとりわけ罪人である人類の救いのために十字架について死んでくださるという普通の人間にはありえない優しさと心の広さのことです。そのキリストの優しさと心の広さを持って私もお願いしますとパウロは書いているのです。また2節のところでは私たちのことを肉に従って歩んでいるとみなしている者たちに対しては勇敢に立ち向かうつもりです。私がそちらに行くときにはそんな強硬な態度を取らずに済むようにと願っていますとあります。つまり私は面と向かっては汚しだと思われているかもしれないが今度はあなた方のところに行くときには勇敢に立ち向かうつもりだとパウロは宣言しているのです。私たちのことを肉に従って歩んでいるとみなしている者たちというのはパウロがこの手紙の前に涙を流しながら書いた厳しい手紙これは涙の手紙とも呼ばれますがその厳しい手紙を読んでもまだ悔い改めないでパウロの権威を認めようとしない一部の信徒たちのことでしょう。それに加えてこの時のコリント教会には他の教会の信徒たちの推薦状を持ってコリントの教会にやってきてパウロのようなキリストに使わされた人を装いながら実際は経済的な利益を得るために神の言葉を水で薄めるようにして語る 伝道者たちがいたようです。そのようないわば偽物の伝道者たちに従っている信徒たちもパウロの権威を認めようとしなかったのでしょう。パウロの権威を認めようとしないそれらの信徒たちに対してパウロは、私がそちらに行くときにはそんな強硬な態度を取らずに済むようにと願っていますと書いて、やんわりと警告をしています。つまり、私は面と向かっては擁護しだが、離れていると強硬な態度に出ると思われているかもしれないが、離れていても柔和に手紙を書くことができるし、面と向かっても強硬な態度を取ることができるのですよと、皮肉とともにユーモアを込めて信徒たちに警告をしているのです。それに続く本日の歌詞の3節で、パウロは、私たちは肉において歩んでいますが、肉に従って戦うのではありませんと記しています。これを2節にある、私たちのことを肉に従って歩んでいるとみなしている者たちに対する反論の言葉でしょう。私たちのことを肉に従って歩んでいるとみなしている者たちというのは、先ほどもお話ししましたように、パウロがキリストから使わされた人であるという権威を認めない人たちのことです。肉に従って歩んでいるとみなしているというのですから、それらの人たちはパウロのことをクリスチャンではなくてこの世的な生き方をしている人だとみなしていたということです。そのようなパウロに対する批判が出る原因には様々なことがあっただろうと思われます。最も大きな原因はコリント教会の中に自分たちが霊的にスピリチュアルにすでに完成したクリスチャンであると思い込んでいる信徒たちがいたということでしょう。コリントの信徒の手紙1の4章8節のところ、新約聖書の303ページの下の段のところですが、コリントの信徒の手紙1、4章の8節で、パウロはコリント教会の信徒たちに対して厳しい批判をしています。303ページの下の段のところです。どういう批判かと言いますと、あなた方はすでに満足し、すでに大金持ちになっており、私たちを抜きにして勝手に王様になっていますと記しています。これは文字通りの大金持ちとか王様になっているということではありません。霊的な意味で、スピリチュアルな意味で、自分が大金持ちとか王様になっていると思い込んでいるということです。言い換えますと、自分たちはパウロなどよりもずっと立派なクリスチャンになっているという高慢な思い込みです。一節の面と向かっては擁護しだという批判にも現れていますように、パウロという人は外見からするとあまり見栄えのしない人であったようです。少し後の十節のところには、手紙は重々しく力強いが、実際に会ってみると弱々しい人で、話もつまらないという嫌があったということも記されています。今の10章の10節のところですね。今日の聖書の箇所の少し後の10章の10節のところに、手紙は重々しくて力強いが実際に会ってみると弱々しい人で話もつまらないという批判がされていたことが記されています。おそらく パウロの批判をするこれらの信徒たちは外見が良くて雄弁に教えを語ることのできる人こそが優れたクリスチャンであるという思い込みを持っていたに違いありません。それはコリントの信徒の手紙1の最初の1章にも現れていますように、コリント教会の信徒たちが古代のギリシャにいたソフィストと呼ばれる人たちの考え方を受け継いでいたからなのでしょう。つまりいわゆる立身出世のために雄弁に相手を説得する力のあることが知恵であると思い込んでいたのでしょう。パウロを批判する人たちは手紙は立派でも会ってみると少しも立派でないっていうのは、パウロが劣ったクリスチャンであるからだと判断していたということでしょう。それに対して自分たちこそは聖霊に満たされた優れたクリスチャンだと思い込んでいたのでしょう。それがコリント教会の信徒たちのパウロの権威を認めない人たちの傲慢さでした。パウロが3節で私たちは肉において歩んでいますと、今日の聖書の箇所の3節ですが、私たちは肉において歩んでいますと書いているのは、この世の肉体を持って生きていますとか、この世の中で生きていますという意味です。そしてその後の肉に従って戦うのではありませんというのは、この世の人間的な方法で戦うのではありませんという意味です。パウロは単に私はこの世的な生き方をしているのではありませんと反論をするのではなくて、さらに一歩踏み込んで、この世の人間的な方法で戦うのではありませんと宣言をしています。つまり、パウロは自分を批判する人たちに対して、ここで戦いを宣言し、しかもその戦いはこの世の人間的な方法ではありませんと宣言をしているのです。それではこの世の人間的な方法ではない戦いというのはどのような戦いのことなのでしょうか。そのことをパウロは4節から6節のところで説明をしています。まず4節には、私たちの戦いの武器は肉のものではなく神に由来する力であって、要塞も破壊するに足りますとあります。肉のものではなくっていうのは、この世の人間的なものではないっていうことです。この世の人間的なものではないのですから、もちろんそれは軍事力や暴力ではありません。それだけではなくて、雄弁に言葉を使って相手を言いまかすような力でもないということです。人間的な知恵による力ではないのです。それではどんな力なのでしょうか。パウロはそれは神に由来する力であると言っています。つまりパウロは自分を批判する者たちに対して戦いを宣言して、自分の力によって戦うというのではなくて、神に由来する力で戦うと宣言をしているのです。さて、それでは要塞も破壊するというのはどういう意味でしょうか。これは例えですから、もちろん実際の軍事的な要塞のことではありません。先ほどお話ししましたように、コリント教会の信徒たちには自分たちが霊的にスピリチュアルに完成をした優れたクリスチャンであるという思い込みがありました。 そういう強い思い込みのことをパウロは要塞と呼んでいるのでしょう。これまでにもお話ししましたように、パウロはコリント教会の中のみだらなものを悔い改めさせるためにコリント教会を訪問して心を砕いて指導したことがありました。しかし、みだらなものが悔い改めないで反抗しただけではなく、多くの信徒たちがそのみだらなものに同情をしてパウロの指導に従おうとしませんでした。パウロの指導に従おうとしなかったのは、自分たちが優れたクリスチャンであるという思い込みがあったからでしょう。ところが、その後でパウロが涙ながらに書いた厳しい手紙は、多くの信徒たちの心を動かして悔い改めへと導きました。すなわちパウロの厳しい手紙のメッセージを受け止めたコリント教会の多くの信徒たちは、みだらなものに罰を与えて悔い改めるように求めたのでした。つまり、パウロの厳しい手紙は、コリント教会の信徒たちの思い込みという、いわば要塞を打ち砕いたということができます。そのようなこれまでの経験に基づいて、パウロは、私たちの戦いの武器は要塞も破壊するに足りますと述べているのでしょう。4節の終わりには私たちは理屈を打ち破りと書かれています。理屈というのは人間的な知恵に基づいた理屈のことです。この理屈というのはロギスモスというギリシャ語ですが、新約聖書のギリシャ語の辞典を見ますと、この言葉はソフィストリーという面白い英語に翻訳をされています。ソフィストリーというのはへりくつとか奇弁という意味の英語です。そして先ほどもお話ししました立身出世のための有名な話し方を教える古代ギリシャのソフィストという人たちに由来する言葉です。つまりパウロはコリント教会の信徒たちが身につけている人間的なへりくつを打ち破ると言っているのです。そして五節の前半には、神の知識に逆らうあらゆる傲慢を打ち倒しとあります。パウロはコリントの信徒の手紙の1の1章の23節の24節のところで、十字架につけられたキリストこそが神の力、神の知恵であると述べています。ですから神の知識に逆らうあらゆる傲慢というのは、十字架につけられたキリストに逆らう傲慢な思いのことです。そういう傲慢な思いを打ち倒すとパウロは述べているのです。また、五節の後半には、あらゆる思惑を虜にしてキリストに従わせとあります。思惑と翻訳されているノエーマというギリシャ語は、この手紙の中で何度も使われている言葉です。そして、その言葉がいろいろな日本語に翻訳をされています。同じ言葉なのですが、文脈によっていろんな日本語に翻訳されています。2章の11節のところでは、サタンのやり口という表現のやり口という言葉に翻訳をされています。また3章の14節のところでは、彼らの考えは鈍くなってしまいましたという考えのことがこの言葉です。 4章の4節では信じようとはしないこの人々の心の目をくらましとあります。心の目という言葉です。また11章の3節ではあなた方の思いが汚されてという思いという言葉がそれです。これを読んでみるとわかるのですが、どの箇所でもこのノエマというのは神様に逆らう思いや考えという意味で使われています。ですから今日の箇所に出てくる思惑というのも神様に逆らうような思惑ということなんです。神様に逆らうような思惑を持った人を捕まえてキリストに従わせるとパウロは述べています。そして6節にはまたあなた方の従順が完全なものになるとき全ての不従順を罰する用意ができていますとあります。あなた方の従順というのは大部分のコリント教会の信徒たちの従順さのことです。そして全ての不従順というのは他の教会の信徒たちの推薦状を持ってきてコリントの教会にやってきて神の言葉を水で薄めるようにして語る偽物の伝道者たちの不従順さのことです。またそれらの偽物の伝道者に従おうとするコリント教会の一部の信徒たちの不従順さのことも指しています。ここで考えてみたいのは誰に対して従順とか不従順と言っているかということです。五節の後半にはあらゆる思惑を虜にしてキリストに従わせと書かれていますから、六節の従順不従順というのはキリストに対する従順不従順であるということは間違いありません。しかしそれだけではないでしょう。キリストがコリント教会に使わした人であるパウロに対する従順や不従順をも含んでいるのです。キリストに使わされて十字架につけられたキリストを述べ伝えるパウロに従わないで他の教会からの推薦状を持ってきた偽物の伝道者たちやその人たちに従おうとする信徒たちの不従順を罰する用意ができていますとパウロは断言をしています。それはこの手紙の終わりの部分の13章の一節のところで離れている今もあらかじめ言っておきます、今度そちらに行ったら容赦しませんという強い言い方をしていることからも明らかにわかります。このように本日の聖書の箇所を丁寧に読んでいきますと、パウロが4節で私たちの戦いの武器と呼んでいるものが何であるかということが次第に明らかになってきます。私たちの戦いの武器というのは十字架につけられたキリストです。十字架につけられたキリストを信じて、十字架につけられたキリストを述べ伝えて、十字架につけられたキリストに従って歩むことこそが要塞をも破壊するクリスチャンの戦いの武器なのです。そして十字架につけられたキリストを軽んじる理屈や高慢や思惑を持っている人がその戦いの相手なのであります。パウロは聖書の別の箇所エフェソの信徒の手紙の6章の12節というところでこう言っています。私たちの戦いは血肉を相手にするものではなく支配と権威、暗闇の世界の支配者、 天にいる悪の諸霊を相手にするものなのですと述べています。エフェソの信徒の手紙の6章の12節のことです。ですからこれはキリストの福音を明かして生きるという戦いは人間を相手にする戦いではなくて悪魔や悪霊を相手にする戦いなのだということです。人間を敵として憎むのではなくて悪魔を敵として憎まねばならないという意味で、これはとても大切なことです。しかしそれと同時にパウロがこのコリントの信徒の手紙2の11章の13節と14節で書いているのですが、キリスト教会の中にはキリストの使徒を装っている者たち、サタンに仕える者たちが入ってくるということがあるのも現実なのです。現代の日本キリスト教会のことを考えますと、新約聖書の時代の教会とは違って、教会の憲法規則というものがあります。ですから、コリントの教会で起こったような、例えば、この私たちの教会に別の伝道者が勝手に入ってきて、違った教えを述べ伝えるというような、そういう同じことが起こることはまずないでしょう。しかし注意しなければならないのは、十字架につけられたキリストを軽んじる理屈や傲慢や恩惑を持っている人たちが入ってくる可能性はあるということです。そしてそういう人たちが入ってきても、最初はその人たちのいわば正体がわからないかもしれません。しかし十字架につけられたキリストを軽んじるような理屈や傲慢や思惑を持っている人というのは、その言うことやすることを注意深く見ておりますと、やがて分かってきます。この人は十字架につけられたキリストを軽んじているな。自分が偉いと思って十字架につけられたキリストを軽んじている人だなということが分かってくることがあります。で、そういうことが分かってきますと、信徒の方たちはその人たちから距離を置いて遠ざかるようにというのが聖書の教えです。パウロはローマの信徒の手紙の16章の17節でこういうふうに教えています。あなた方の学んだ教えに反して不和やつまずきを持たす人々を警戒しなさい。彼らから遠ざかりなさい。ローマの信徒の手紙の16章17節でそのように教えています。キリスト教会というのはキリストを信じることによって救いを受けることのできるところです。ですからキリストを求める全ての人に開かれています。でもその教会の中で十字架につけられたキリストを軽んじることが行われるときには、そこに戦いが起こります。この世的な力によって戦うのではなくて、十字架につけられたキリストを信じ、そしてそれを述べ伝え、それに従っていくということが私たちの戦いの武器であるのです。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、コリントへの信徒への手紙を読みますときに、新約聖書の時代の教会にも様々な問題があり、そして戦いがあったと いうことを教えられます。教会の中に十字架につけられたキリストを軽んじるような教えをする人、その教えに従うような人たちがいたということが聖書からはわかります。けどもパウロはそれに対してこの世的な力で戦うのではなくて、十字架につけられたキリストそのものによって勇敢に立ち向かおうとしています。神様どうぞ私たちが信仰の生活をしていくとき、キリストを述べ伝えていくとき、さまざまな戦いがありますが、自分自身の力によって戦うのではなくて、この神様の知恵、神様の知識である十字架につけられたキリストをもって、私たちが戦うべき戦いを戦い、固く立っていくことができるようにさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。